はい、ということで、杉森くんを殺すにはという、結構売れた児童書について、いろいろ考えてみようという3回目の音声です。前回ちょっと苦しいながらいろいろ検討したんですけども、今回ですね、この本のタイトルそのもの自体について、私の専門である潜在意識からね、ちょっと考えてみたいなと思いました。で、この本はですね、杉森くんを殺すにはというタイトルですよね。で、このタイトルがなぜついたかっていうのはネタバレになってしまうんですけども、ヒロという高校1年生の女の子が、中学3年生の時に幼なじみの杉森さんという、近くに住んでいる女の子と、ちょっとやり取りがうまくいかなくて、その子が自殺してしまって、それに対する後悔から物語が進んでってるんですね。で、タイトルは杉森くんって言ってるけれども、実際は女の子なんですね、自殺した女の子は。で、その自殺をする数時間前に主人公のヒロのところに会いに行っていいかって聞いたわけですよね、自殺した杉森さんが。けどもヒロはなんかちょっと面倒くさくて、いや今日ちょっと無理だわみたいな感じになって返事をして、会わなかったらその3時間後に自殺をしていたということから後悔がすごくているわけですよ。で、じゃあなんでそのね、自殺をしてしまった子を殺したいという表現になってるのかということですよね。この本は結構話題だったので、ネット上でいろんな人が感想を書いたりしてるんですけども、ここについて言及してる人があんまっていうか全然いなかったんですよね。でそこに一番驚いて、タイトルになってるぐらいなので、これが一番の私はテーマだと思うんですよ。じゃあ他の人は何についてその感想文を主に書いてたかっていうと、トラウマ島についてなんか書かれている記載があるんですよ、最後の方に。なんかその島に行ったら、なんか私もちょっと覚えてないんですけども、 あんまり印象がなくて、そこについてなんかトラウマ島はすごくいい話だったって書いてるんですけども、気になる方読んでいただきたいんですけども、そこじゃなくないみたいにちょっと思いました。で、なぜ殺したかったのかっていうことなんですけども、皆さんはどう思われますでしょうか。どう思われますでしょうかって言っても読んでなかったら何とも思わないと思うんですけども、要はですね、潜在意識の観点で言うと、大事なやつはやっぱ主語がない、あと過去未来現在がないってやつですよね。なんでもうっていうか、特にこういうふうに誰か大事な人を失ってしまった苦しみとかがあると、なおさらその過去未来現在が結構人間ってあやふやになってきちゃうんですよ。もうなんかだから経験あると思うんですけども、誰か大事な人を亡くした時ってすごく悲しいのに、なんかまだ生きてるような、昨日までいた人と今日もまた一緒にいるみたいな感覚になったり、でも急にやっぱ死んじゃってるんだとか、将来はこの人がいないまま生きなきゃいけないんだとかって、もうあっち行ったこっち行ったしながら感情がごちゃごちゃになると思うんですけども、あれね、結構多分潜在意識がチラチラチラチラ出てんだと思うんですよね。だから過去のまだその、亡くなった人が生きてた時のことが思い出されてきたり、今死んでしまったという現実が急に来たりとか、あとはこの人がいない状態の未来が来るんだろうなみたいなのをもうぐるぐるぐるぐるやるんだと思うんですよね。それと同じ感じがすごくするんですよ、この作品は。要は、この子もこのヒロっていう主人公も、杉森さんはもうすでに亡くなってしまってるんだけれども、どっかで生きてるような生きてないような感覚なんだと思うんですよね。なのでこの本もですね、6割ぐらい進むまで杉森くんと言ってた子が、実は女の子で、しかももうすでに自殺をして亡くなってるってことは途中までわからないんですよね。生きている杉森くんに対して腹が立ってるみたいなずっと記載があるので、杉森くんなんかに対してえらく怒ってるけど、なんかあれなのかな、隣の学校にでもいるのかなみたいな雰囲気なんですよね。でそれはまさにすごく潜在意識的で、もうすでにこの世の人じゃないけれども、この世にまだいるような境界線が曖昧なんですよね。そんな感じですね、はい。なんで、じゃあなぜ殺したいのかってことなんですけども、それは、要は杉森さんが死にたいと思っていた時に、何もしなかった 何もできなかったわけですよね。まあそれは後から論ですけども、何もできなかったっていう、その何もできなかったという点についてこの主人公のヒロは非常に傷ついて悩んでるわけですよね。だから何かをしたという結果が欲しいわけですよ、彼女は、ヒロさんは。だからなわけですよね。あ、そうそう、だから、何かをしたという結論、結果が欲しい、過去にそういう結果が欲しい。でその本当は過去に欲しいんだけれども、この子の理想としてはその、杉森さんが電話が来た時にちゃんと会って自殺を食い止められたという過去の結果が欲しいんだけども、もうそれは叶わないですよね。で、過去未来現在の境界線が曖昧になっている中なので、その状態で亡くなってしまっている杉森さんに対して何か自分自発的に結果を伴う行動がしたいけど、何をしていいかわからない、自分で死なれてしまうぐらいなら私が殺してやりたいみたいな感じの、三段構えな思考になってるのかなってちょっと思いましたね。そして死んでしまった人に対して何かしら結果の残る行動がしたいと思った時に、じゃあ何をするかって考えて殺したいって思うあたりが、やっぱその高校1年生の、あの複雑な時期の女の子の発想なのかなと。これ主人公が40中盤ぐらいの女性で、なんかこの設定だったらちょっとこの人頭大丈夫って思いますよね。いや少ししっかりしてみたいに思うと思うんですけども、高校生なりたての子だったら混乱したらこういうふうに思うのかななんて思えるところもこの作品の、まあ、一つの側面なのかなというふうに思いました。何が言いたいかっていうですね、この潜在意識の処理の仕方がすごくこう如実に出ているる記載かなと思ったんですよね。殺す殺さないっていうのは潜在意識で考えるとすごく大事なんですけれども、潜在意識的に言うと、これぐらいショック状態にある人からすると、自殺を防いだというのと、私が杉本さんを殺したというのっていうのはほぼ同列に多分扱ってるんじゃないかなと思うんですよね。何言ってるか分かんないかなと思うんですけども、潜在意識をずっと深掘りしていくと気づくことがあって、それは何かっていうと、潜在意識って最終的にはインパクトでしか処理してない部分って結構あるんですよね。だからインパクトの大きさ小ささだけで測ってるところがあって、精神的に参ってしまって潜在意識が弱ってくると、結構その潜在意識のインパクトでしか見ないっていう評価軸が浮上してくることがあるんですよね。この方はそのもう格好の例かなと思ったんですよ。繰り返しますけども、自殺をする前になんとなく助けを求めて電話してきた杉森さんと会わなかったという大きすぎる後悔というのってすごい強いインパクトがありますよね。それと、杉森さんを殺してやりたいという、人を殺すってすごいインパクトですよね。これが多分同列なんだと思うんですよ。だからもうスライドしてそういうことしたいって思うっていう発言になってるんだと思います。これが分かると結構潜在意識の見方が変わって面白いと思います。私も結構最近気づいたんですけども、最終的によく、まあ、潜在意識って主語がないとかって言うんですけど、もう主語どころじゃないんですよ。もう述語も何もない時もあって、インパクトでしか処理できないって時もあります。でインパクトが同等だとスライドしちゃったりとかもします、まあ、そんな感じですかね。以上です。